カーツ。若者たちの悩み、可能性について。はいはい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。はい、元気ですか。まあ僕は毎日日本語のレッスンという名の、名前はね、タイトルは日本語のレッスンなんですが、実際は対話ですよね。対話、いい言葉ね。対話と会話の違いね。対話と会話は似てるんですが、なんか対話の方がもっとなんかかっこいい。はい、例えばソクラテスとかね、あったでしょ、 いましたよね、多分ね。ギリシャのソクラテスの会話、対話ですね。対話、なんかその対話というのはもっと会話よりももっとこう深い、もっとかっこいい。だからあえて言いますけど、僕はいろいろな人たち、世界中のいろいろな生徒さんたちと対話してるんですね。対話、実はこれは限られたメンバーです。全ての人じゃない。実は残念ながらね、僕はたくさんの人たちに、今レッスンは、今新しい生徒は取ってません、ごめんなさいと言い続けている。やっぱり時間には限りがあるし、1週間でだいたい、そうですね、30ぐらいですかね、30ぐらいのレッスンしかできないね。で、多くても35ぐらい。そしてほとんどの人が同じ時間帯が欲しいですよね。ほとんどの人は仕事の前、もしくは仕事の後でしょ。で、時差があるから、日本と他の国との時差の関係で、もうほとんどみんな同じ場所なんですよ。例えばアメリカ人の生徒さんが、西海岸、カリフォルニアとかの場合は、夜の時間だけ、朝は無理ですね。で、ニューヨークとか東海岸の人、フロリダとかそっちの方の人たちは、朝早く、もしくは夜遅くだけで、そこのスロットはそんなにたくさんないから、みんな同じ時間を予約してしまうので、僕自身はね、昼の時間とか結構時間があるけど、不可能なんですね。他の国に住んでる人には不可能だから、僕も朝起きて、で夜、10時が最後ですね。夜10時に終わるレッスンが最後で、時間に限りがあるので、やっぱり30人ぐらい、30人じゃないな、25人ぐらいかな、20人ぐらい、1週間に2回とか3回の生徒さんもいますからね、結構。だから20人ぐらいかな、その20人ぐらいの限られたメンバーたちと、対話をするんですね。毎週対話をします。いろいろなトピックについて話す。だけどやっぱり気がついたことがありますよね。それはやっぱりみんないろいろな悩みがある。で、もう一つ気がついたことがある。みんな結構共通する悩みがある。はい。そしてもう一つ気がついたことある。これはやっぱり若い人の方が悩みが多い。比較的若い人の方が、年齢が上の人よりも悩みが多い。で、これにはいろいろな理由があると気がつきましたね。今日はそれについて話したいと思います。まずですね、やっぱり僕の生徒さんで一番多い人たちが20代の人たちですね。20代の人たち、そして男の人が多い。僕の生徒さんは全体的に男が多いです。いろいろな理由でしょうね。いろいろな理由として、女性も全然僕にとっては問題は全くないんですが、やっぱり先生を探すときに、先生の iTalkie だと先生のリストみたいなのが出てくるんですけど、それを見るときに、まあ僕の奥さんもそうですけど、その先生を探すときに男女両方を選べる場合、女性は女性を選ぶことが多いですね。実際は話してみると別に男女の違いはないにもかかわらず、やっぱりね、プロフィールの写真とかプロフィールのビデオとかを見て、なんとなくね、やっぱり躊躇しますよね。で、それはすごく理解できる。すごく理解できるので、まあ、女性の生徒さんは少ない。まあ、残念だけど、まあ、仕方ない。特に僕ができることはないから、僕ができることは女性の方々、女性のリスナーの人たち、全然、僕、全く、何もうなんか言い訳っぽくなってるけど、全然楽しいから、いつでも連絡ください。まあまあ、今はちょっと新しい生徒募集してないですけどね。まあ、とにかく、僕の生徒さんは男の人が多分8割ぐらい、2割ぐらいが女性、そして、若い人がやっぱり多いというわけで、一番多い人たちは20代、まあ後半ですよね、20代後半の人が多いですよね、の男性が一番多い。で、僕が出会った時、まあ3年前4年前とか、長い人はまあ2年前3年前4年前からだから、まあ、彼らももう30代前半になってきたんですが、まあ、とにかくね、何を言いたいかというと、若い人たちなので、みんな、まあ、可能性がまだまだあるんですよ。可能性があるんですね。で、彼らの悩みは何かというと、仕事を変えるべきか、ね、今の会社で働き続けるべきか、それとも他の仕事に変えるべきかとかね、結婚、今の彼女と結婚するべきか、今の彼氏と結婚するべきか、それともまだわからないね、どうするべきか、そして子供ですよね、子供を作るべきか作らないべきか、そして一人子供がいる人は二人目を作るべきか作らないべきか、で、あとね、日本ですよね、日本に行くべきか行かないべきか、これも大きいね。やっぱりそういう、まあ勉強すればするほど、なんか日本に行きたい気持ちはさらに強くなりますよね、ほとんどの場合。で、まあ旅行で満足する人もいるし、でももう少し長くいたいとか住みたいとか、そういう気持ちもある。で、それをするべきかしないべきか。他にもいろいろです。家を買うべきか買わないべきか。なんかいろいろ常にこう人生の、まあほとんどの人が共通することですよね。で、この可能性がね、多いんですよ。まだまだ可能性が多い。それに比べて、じゃあ僕はどうですかっていうと、僕はもう43歳になり、まあ結婚して子供がいる。そしてまあロンドンにも行ったし、スペインに住んだこともある。で、試したんですよね。試してもうなんか満足してる。だから今の時点で悩んでることはあんまりないんですよね。少なくなった。もちろんまだ家は買ってないから、家を買うべきか買わないべきか、それぐらいはあるけど、まあ、結婚するべきかとか子供を産むべきかみたいな、もうそこは終わってるので、しかもじゃあ2人目どうするみたいなのも年齢的に難しくなりますよね。僕も奥さんも43歳だから、まあそれもない。だから可能性が少しずつ少なくなっていくから、悲しいのかな、ね、それとも嬉しいのかな、ね、そういうことですよね。可能性がない、なんかこう自分のこうだ、前もこの話しましたよね。例えば僕がプロ野球選手になる可能性なんかゼロでしょ、でも子供の時もゼロだったはずが、子供の時はね、やっぱりそういう可能性があるんですよ。僕が子供の時、どう考えてもプロ野球選手になれないはずですが、でもそれでもね、分からないじゃないですか、子供だから何でも可能な気がするでしょ、時間はあるからね。だから子供の時っていうのは全ての可能性があるから、ある意味悩みますよね、ある意味辛いですよね、ある意味悲しいですよね。悲しいというか、切ないですよね。可能性が多すぎて、じゃあ何でもなれる、でも何もなれないような気もするっていう、そういうなんか苦しみがありますよね。 それが年を取れば取るほど自分の可能性がなくなっていくから、ある意味まあ楽、ある意味幸せ、ね、ある意味悩みがない、ね、そういう状態になっていくんですね。だからまあその可能性ですよね。これね、可能性があるっていうのはなんかすごくこう希望がある未来があるようで嬉しい感じがするけど、やっぱり可能性があるからこそ悩んでるんですよね。これがやっぱり世界中の若者が世界中の老人に比べてなぜこんなにいろいろうじうじ悩んでるか、まあ多分そういう理由でしょうね。だからでも年を取った人たちは若者にいつもこういう、あなたたちは可能性があるじゃないか、ね、こんなに嬉しいことありますかみたいなポジティブなサイドだけね言うから、若い人たちはもっと苦しみますよね。僕は声をかけてあげたい。可能性があるということは嬉しいけど、でも可能性があるからこそ悩みますよねと。やっぱり両方をちゃんとカバーしてあげないとかわいそうですよね。ちゃんと理解してあげないと。僕はやっぱり分かります。僕も大変だった。今よりももっと悩んでた。その理由は可能性があるから、その自分の可能性のプレッシャーみたいなのがを感じていた。何人でもなれるじゃん俺。でも何人でもなれる？本当？何にでもなれる可能性があるってことは何にもなれない可能性もあるってことでしょみたいな。でも少しずつチョイスが少なくなっていって、もっと集中できるんですね。今自分にできることをもっと頑張ろうとかね、そういう風になる。なのでまあ若い人にアドバイスはないです。悩め、悩んで悩んで悩んで悩んで出した決断ね、決めたこと、悩んで悩んで出した答えは多分大丈夫。でも悩まなくて出した答えはまあどうなのかな、まあ悪いとも言えない、はい、でも悩むことは悪くない、はい、悩むことは全然悪くありません。悩まないことも悪くないけど、悩むことは特に悪いことじゃない。そしてもし一緒に悩みたいんであれば、僕はいつでもその話を聞きます。いつでも一緒に悩みましょう。一緒に悩むコミュニティ、これが日本コンテッペコミュニティですからね。一人じゃない、一緒に悩みましょう。それではチャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。